はい、こんばんは、バッキー大阪です。で、こんばんはとは限らないね。ですね、ちょっとご無沙汰してしまいました。ちょっとね、いろいろ、仕事の環境とかいろいろそういうのが変わったりとかいうのがありまして、お久しぶりになっちゃったんですけれども、それ以外にもう一つ実は要因がありまして、最近、すっごい見たい映画がいっぱいあるんですよ。で、誰かと見に行ける映画とか、こう、結構メジャーな映画とかになったら、行こうね、なんつって見たりとかするんですけどね。例えば、オズ、始まりの戦い。これなんかはもうね、誰か行こうぜって言ったら来てくれるような映画なんだけど、まぁ、ちょっとね、マニアックだったりとかして、もう、これ一人じゃなきゃ、いいよ、俺一人で行ってくるよ、みたいな映画とかってあるんだけれども、まぁ、そういう映画で、ちょっと見たいって、どうしても劇場で見たいっていうのが結構あるんですよ。で、具体的に言うと、まぁ、メジャーなところから言うと、タランティーノの新作、ジャンゴ。これもね、タランティーノってまぁ、有名だけど、割と見る人選ぶかなっていうところあったりすると思うんで、まあタランティーノのジャンゴとか、あとはホラー映画、ホラー映画もね、やっぱりね、行こうっていう人と嫌だっていう人がいるんでね、キャビンっていう映画ですね。これも非常に面白い映画だったけれども、これも一人でちょっと足を運びました。それからこれもまあタランティーノとかと同じように有名だけど、まあ見る人選ぶかなっていうね、マトリックスのウォシャウスキー兄弟ね、兄弟、この新作、クラウドアトラスっていうね、これね、3時間もある結構長い映画なんですよ。で、まあ、マトリックスだったらみんな言ってくれたかもしんないけど、こっちだとどうかなっていうところもあったりとかね。まあそんなのがあったりとかですね。あとは、ポンヌフの恋人とかで有名なレオス・カラックス。この監督の、12、3年ぶりの新作、ホーリー・モーターズっていう、まあちょっとこう、カルトチックな映画がありまして、これなんかも見に行ったりとかね、してるんですけれども、映画ってやっぱりまあ1本見るだけで2時間、長いやつだと3時間かかるわけじゃないですか。で、これをやっぱり平日じゃなくて休日とかに映画見に行こうって時間使おうとすると、やっぱり半日軽く使っちゃったりっていう感じがあるんですよね。で、最近シネコンとかで、前もって席を取っといて、なんてやったりすると、俺これすっごい嫌いなんだけどさ、別にいいじゃん。今までみたいにさ、ギリギリの上映時間ギリギリのところに行って、空いてる席に座ればいいじゃん。なんでいちいち席、なんて決めなきゃいけないの？それで混むでしょ？みたいなね。まあ個人的には好きじゃないんだけど、まあそういう、まあスタイルがどうしても多いんでね、まあそういうのがあったりとかで、やっぱり休みの日に映画見に行こうっていうと、やっぱり実際の上映時間プラス、まあ前30分ぐらい、ちょっと時間が必要だったりっていうか、スタイルになってると思うんですね。だから、やっぱり自分一人で行きたいっていう映画は、仕事がね、早く終わった日の平日とかに行くのが、なんか一番いいかなと思って、で、最近平日にね、仕事が早く終わった日とかは、まあさっき話したような映画とかをちょっと見に行ってるわけですね。で、そういう中には、ちょっと名画座みたいなところに行ったりとか、本当に、ちょっと変わった映画館に行ったりとか、まあそんなこともあるわけですよ。というわけで、まあオープニングトークちょっと3分35秒経過しておりますが、今回の、ポッドキャストはですね、シアターバッキーの、コンテンツの中のお話ということで、名画座、自分のね、名画座の楽しみ方みたいな話をしてみたいと思っています。というわけで、行ってみましょう。はい、いつもの行きますよ。バッキー大阪の、ストレンジャーさん、パラダーイス。はい、はい、はい、はい。今回もやってまいりました。ご無沙汰しております。バッキー大阪です。よろしくお願いいたします。さて、今回はですね、シアターバッキーということでですね、名画座の楽しみ方、とか、名画座ってどんなとこみたいな話をしてみたいと思います。よろしくお願いいたします。僕はね、やっぱり映画好きなんで、もういろんな映画見るし、わざわざ変なところにね、足運んでみたりとか、ここでしかやってない映画なんていうのを見たりとか、あと、もうとっくに、かつて上映された映画のリバイバル上映とか、あと、レイトショーとか、オールナイト上映、そんなのもいろいろ行ったりするんですけれども、今回はちょっとそんな話をしてみたいと思います。 この3、まあ、このってもうちょっと1ヶ月ぐらい経っちゃいましたけれども、3月末で閉館した、名画座というか、映画館がありまして、銀座にある銀座シネパトスという映画館です。銀座シネパトスってこの映画館はね、まあ、銀座から、東銀座の間ですね。まあ、駅で言うと地下鉄の東銀座駅から出てすぐみたいなところなんですけれども、ちょっと普通にこう、地べたというかね、にあるんじゃなくて、道路に面したところにあるとかじゃなくて、ちょっとガード下みたいなところで、ちょっとこう、道路をくぐったようなところにあるんですね。で、昔ながらのこう、飲み屋さんとか、そういうのと一緒に、昔ながらの映画館がこう、あるんですね。で、銀座シネパトスって、スクリーンは、三つあるんですよ。で、まあ、その三つの中で、まあ、いろんな作品を上映してて、もちろん新作の上映っていうのもあるし、ちょっとね、夜はレイトショーみたいなのやってたりとか、土日に一巻だけ特別上映って言って昔の映画のね、特集みたいなのをやってたりとか、そんなことをやってる、なかなか味のある映画館だったんですけれども、まあ、ちょっとそのね、ガード下みたいなところが、ちょっとどうしても老朽化してしまって、という、まあ、それが一番大きな理由なんですけれども、今回残念ながら3月いっぱいで、2013年3月末をもって閉館ということになってしまいました。本当にね、これで、すごく映画好きな人ってやっぱりこういう映画館が好きなんですよ。だから、すごく惜しまれてつつ、こう閉館になったっていう映画館なんですけれども、僕はね、この銀座シネパトスはすっごい思い出いっぱいなんですね。だから今回は、まずその話をちょっとしてみたいなと思っています。銀座シネパトスっていうね、このちょっと東銀座、ちょっと銀座のこう賑やかな界隈とか、有楽町とかの映画館がいっぱいあるようなとこから少しずれたところにある、この映画館ですね。僕が初めて行ったのはですね、もう結構前に20歳ぐらいの時かな、になるんですけれども、ある日ね、ふらふらしてて、なんかこう、普通映画館で、お金を払って映画を見るときって、この映画見たいなーってどこでやってるかなーって言って行ったりするじゃないですか。だけど、ある日、ふと、思い立ったときに、全然知らない映画を、いきなり何の予備知識もなく見てみたら、どんな感じかなっていう、ちょっとそういうことをやってみたくなったんですね。それで、たまたまそのときに、まあ、銀座界隈にいたのかな、そこら辺はちょっとよく覚えてないんだけれども、まあ、割とこの1時間以内ぐらいでこう、上映時間が始まってすぐ見れる映画、なんかないかなって探したら、たまたまその銀座シネパトスのですね、映画館で、あと30分ぐらいで上映とか、あと10分ぐらいで上映とかだったのかな。まあそういう映画がちょっとあったんですね。で、全然予備知識ないけど、もう入場料払ってちょっとこの映画見てみようってバーンって入ったんです。これが僕が銀座シネパトスに初めて行った、その最初の銀座シネパトスとの出会いになるわけですけれども。で、この時に上映した映画がですね、タンデムって映画なんですね。タンデムっていう、パトリス・ルコントっていう結構まあヨーロッパでは有名な監督さんの映画だったんですけども、全然知らなくって、パトリス・ルコントって言えばまあ神結の亭主とか、まあいろいろね、有名な映画いっぱい作ってるんですけれども、まあ割とね、単館上映とか、そういったところで人気のある監督さんですね。で、その監督さんのタンデムっていう映画だったんですね。で、全然知らないで見たんですけれども、この映画がすっごく良かったんですよ。で、どんな話かっていうのを簡単に説明しちゃうと、ラジオ番組のレギュラー番組をずーっとね、もう10年、20年やってる、まあ、毒まむし三太夫さんとかね、まあ、そういった感じの、もうレギュラー番組をずーっと持ってる人が、いろいろこう地方巡業をするわけですよ。で、地方に行くと、あー、毒まむしさんみたいな、あー、ババアとジジイがよく集まったなみたいなね、毒まむしさんの番組で言うとそういう感じなんですけれども、まあそういうのをこう、イタリアでやってるという、そういうね、おじいちゃんのラジオパーソナリティがこう、地方巡業をしててって、もう、彼はそれにね、もう20年、30年ずっとやってて、もうずっとね、その番組を聞き続けてる人がいてっていうね、まあそういう NHK のど自慢とかも近いかもしれないんだけど、まあそういう巡業をや やって、それを誇りに思ってね、まあそれが生きがいとしてずっとやってるおじいちゃんね、これが主役で、まあお話的にもそういう話なんですね。で、まあ付き人みたいな若いあんちゃんがいるわけですよ。で、若いあんちゃんがね、うん、あの来週はこっちのこうエリアに行きますんで、まあ分かったよみたいな。俺が行けやな、もうなんとかなるんだからな。お前、ぐだぐだ言わなくていいんだよって。ね。お前、俺のところに黙ってついてこいなんて、こう、主人公のね、パーソナリティのおじいちゃんが言うわけですよ。だけど、実は現実的には、もうその番組っていうのはとっくに飽きられてて、もう来月とかね、次の月とかで、打ち切りになるところ、この番組は終わってしまうっていうところの、まあ、設定なわけです。で、まあその付き人さんがその本人になかなか言えないわけですよ。で、来月はどこの地方に行くんだお前みたいなこと言われて、来月はどこどこですなんて言って、本当はもう来月終わりなんだけど言い出せねえみたいなね。まあそっからどういう風に話が進んでいくかっていう、まあストーリーなんですね。で、割とね、そのちょっとロードムービー的なテイストがあったりとか、で、そのおじいちゃんがやっぱり最終的にはその実は自分の番組が打ち切りになっちゃったっていうのが判明するわけで、まあそれでもう本当にもう生きる気力なくしちゃって、こう急にねどっかフラッと行っちゃって、もう俺は一人になりたいなんて言っちゃったりとかね、まあそういうちょっと切なかったりとかね、まあとにかくそういういろんな、あの、わかりやすいんだけれども、こうちょっと切なかったりとか、なんかいい味があったりとか、すっごくいい映画だったんですよ。で、僕はその映画何の予備知識もないまま見て、映画館見た時に、あー、こういう映画の見方もいいなーっていうか、銀座シネパトスありがとうみたいな。まあ、それがね、本当に僕の、あの、銀座シネパトスの初めての体験だったんですけれども、まあ、そんな感じでね、まあ、それをきっかけに銀座シネパトスって映画館たまに行くようになりました。で、本当にあの、特集上映とかね、あの、昔のリバイバル上映みたいなのもやってるんですね。で、例えば、あの、僕は沢田研二、ジュリー大ファンなんですけれども、あの、ジュリー、やっぱり昔ね、若い頃、にいろんな映画出てたりとかして、そのジュリーの映画を集めて上映とか、あとはあの、まあ、萩原健二証券ですね、証券の映画集めて上映とかね、まあそういったのとか、あとはあのビデオとか DVD でまだ発売されてないっていうか、あの古い映画だけど、いろんな、まあちょっと、いわくつきで、こう、ソフト化されてない映画の上映とかね、そういうのとかもあったりとかして、そういうのをね、わざわざ見に行ったりとかもしてるんですね。で、この話、あんまりしちゃうと長くなるんで、まあちょっと割愛しますけれども、あとね、僕がすごくやっぱり、あの、印象的だったのが、かつてのあの、80年代とかの、日活ロマンポルノの、まあ、傑作選の上映みたいなのがあったんですね。で、これがすっごい面白くて、実は、去年の11月、まあちょっと年末近くなる頃にね、そういうやっぱり上映があって僕行ってるんですけれども、これがね、あの、2本立ての映画だったんですけれども、すっごく面白かったんですね。で、まあ日活ロマンポルノ、ね、ポルノって言ったらもうもちろんポルノ映画なわけで、18禁だったりするわけですけれども、今ね、日本の映画監督、邦画の監督として、あの、活躍して、もう世界でもね、あの、流し出てる監督とかも、実はあの、駆け出しの頃ポルノ映画を撮って、まあそこであの、いろんな手法を覚えて、どんどん大きくなって成長していったっていう人がすっごく多いんですね。あの、送り人の滝田洋一郎監督とか、あとはシャルウィーダンスの須郷監督なんかも、やっぱりポルノ映画、そのロマンポルノを作って、自分の基盤を作って、あの、映画の撮影方法とかね、あと黒沢清さんとかもそうですね。あの、自分、あの、最初のこうキャリアは日活ロマンポルノで、そっからどんどんどんどん、あの、成長していってる監督っていうのは非常に多いんです。つまり、あの、なんていうの、ダイヤの原石というか、その有名になった監督の、初期の作品っていうのがすごく見れるわけですよ。で、やっぱりそういう大きくなってる監督さんの映画って面白いんですよね。だから、この間僕が見た映画、そのポルノ映画の2本立てなんかも、すっごくやっぱり面白くって、よくできてるんですよね。うん。あの、金子俊一さんの、あの監督の映画だったりとか、あとは、あの、僕の大好きな石井隆っていう監督がいるんですけども、まあ、この監督の、二人の監督の、初期作品ということでね、これとかをすごいね、あの、やっぱりシネパトスで上映してくれたからこそ、スクリーンで見て楽しめた、なんていうことがあったりとかします。 とにかくね、本当に、まあ、シネパトスは思い出がいっぱいだったんですけれども、3月末にいよいよこう、まあ、ね、閉館になってしまうということで、最後に一回行っときたいなと思って、本当に、3月の最終週ぐらいに行こうって思って、その時に、上映していたのが、これまたね、ソフト未発売のカルト映画でですね、怪奇奇形人間って。恐怖奇形人間かな。とにかく、江戸川乱歩の、原作を、オムニバスで映画化したみたいなね、結構、むちゃくちゃな映画があるわけですけれども、この映画をね、特集上映というか、最後に上映するということで、この映画を見に行こうと思ってね、金曜日の週末、仕事が終わった後、8時半からの上映ってのにガーって行ったわけですよ。で、もうシネパトスに着いたのが8時20分って言って、ああ、10分前になんとか着いたって言ったら、やっぱりね、もうその、閉館する映画館で好きな人は、もう、ちゃんと押さえてるわけですよ。で、もう立ち見も含め、もう満員御礼でチケット完売。見れねえじゃんみたいな感じになったわけですね。で、ああ、やれやれと思ったんですけれども、まあ、スクリーンが3つある中で、並んでるところがあるわけです。で、あれ?並んでるぞと思って、ここで何やってるのかなって見たら、今をときめつく断蜜の私の奴隷になりなさい。完全版。これですよ。これね、もう、俺断蜜結構好きなんで、映画見たいなと思ってたんで、まあ、これスクリーンで見れるね。しかも完全版と。これね、シネパトスの最後、ね、自分が行くの、飾るのに、締めにふさわしいじゃないかと。で、ここに並ぼうって思ったら、やっぱりこれもすごい行列で、まあ、結構店員にギリギリ近いところまで行ってるんで、とりあえず今並んでるお客さんを全員、入場してもらってから空いてる席分だけプラスで販売しますよっていうところだったんですね。まあでも並ぶよね。うん。並んで、うん、あと10人枠がありますみたいなところ2人目ぐらいに並んで、まあ無事に見てきました。断蜜。断蜜私の奴隷になりなさい。完全版。これね、見た方がいいですよ。本当にいやらしい映画です。で、本当にいやらしい映画なんだけど、そんなに下品じゃないなっていうか、もう本当にその、人が持ってる欲望とか、その、エロスとかね、衝動っていうのが、どういう風に吐き出されてるかっていうね、なんかそういう映画だと思って、僕は、全然下品だなとか、ただのスケベな映画だなと思ってなくて、でもいやらしいからね。ぜひ興味のある方は完全版で見ていただきたいなと思っています。で、これ見て見終わったのもね、ちょっとエピソードがありましてね、上映終わった後に一人パチパチパチパチパチって拍手してるおっさんがいたんですね。で、わかるんですよ。こういうね、名画座とかで上映でなんかこう、ああいい映画見れたなーっていう時にわーっとね、どこからともなくみんなが拍手喝采して終わるなんていうことがあったりとかするんですけれども、まあ、今回はこの時だけはおっちゃんが一人パチパチパチってしてたんですけど、そのおっちゃんがスクッと立ち上がったら、網タイツ履いてて、ね、ボンテージ、SM ボンテージファッションみたいな、おっさんだよ、普通の。メガネかけたね、おとなしそうなサラリーマンやってんだろうな、っていうおっさんが、もう網タイツ履いて、もうティーバッグでケツ丸出しで、ボンテージファッションで、で、腕には両腕、断蜜命って書いてあって、雑誌の切り抜きとかいっぱい貼ったね、こう、でっかいうちを持ってるわけですよ。ジャニーズのコンサートとか行くと、こう、タッキーとかやってるような、うちわにね、雑誌の切り抜き貼った、みたいな。断蜜おじさん、ボンテージファッション、判決。腕には断蜜命と。そんなおっちゃんがね、一人で映画見終わった後もわーなんて盛り上がっててとかしてね。こういうのも、名画座の醍醐味かどうかわかりませんが、こんな話をしてるうちに、そろそろ、ちょっと今回、ポッドキャスト20分になってしまったんで、今回はその、名画座の醍醐味。前編ということで、一回ここで締めさせていただきたいと思います。後編ではですね、銀座シネパトス以外でも、まあ、こんな、名画座でこんな映画見たよ、とか、こういう見方すると楽しいよって話を引き続きしていきたいと思っています。 バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイスシアターバッキー、今回は、名画座の醍醐味楽しみ方前編をお送りいたしました。ではまたー。